はい、皆さんイースターおめでとうございます。今日はね、復活万歳というお話をしたいと思います。ね、万歳、あ、いいですね。もうこれで終わっちゃってもいいぐらい万歳、ね。まあ、今日はね、イースターで、ね、イエス・キリストがよみがえられた、復活された日でありますけれども、このイエス様の復活が私たちにとってどれほど大きなものであるか、素晴らしいものであるかということをお話をしたいと思います。その前にですね、まあ、ちょっと悲しいお知らせがあります。それは、これから先の人生ね、何が起こるか誰にもわからないということですね。まあ、いいこともあるかもしれないし、悪いこともあるかもしれないね。突然、親しかった人に、お金を取られるとか、いや本当、ね、何が起こるか分かんないなと思いましたね。まあ、その後も彼は気丈に、プレーしてますけどね、はい、もしこれで今シーズンちょっと成績が悪かったら、あのせいじゃないかってこう、ね、言われるかもしれないですね。まあ、大谷翔平、またいいタイミングで結婚してましたね。結婚発表してましたね。あれで奥さんがいなかったら、ね、彼も、ね、本当どう気持ちを支えることができなかったかもしれませんけれども、本当に人生何があるかわからないなという感じですが、たった一つ確実なことがあります。それは死です。これから何が起こるかわからないけれども、全ての人に平等に死は訪れます。はい、免れることはできません。先延ばしは、まあ、一生懸命やってますけど、みんないろいろ、ね、先延ばししようと思って飲んでたサプリメントがね、まあ、ちょっと笑い事じゃないですけどね、もしかしたらこの中にも飲んでらっしゃる方あるかもしれませんけども、本当に信じられないような、ね、ことも起こってしまいますけども、まあ、全ての人にやっぱり平等に死は訪れるわけですが、ただですね、なぜ人が死ぬのかっていうことは、まだ医学的に科学的に解明されていないんですね。まあ、ここにはお医者さんもおられますけども、なぜかというと、我々の細胞は全て生まれ変わってます。この瞬間にも、この私でも、生まれ変わってます。はい、皆さんもそうなんです。はい、子供からおじいちゃんおばあちゃんまで生まれ変わってるんです。ある時から細胞が生まれ変わらなくなるということはないんです。もう死ぬ時まで生まれ変わってるんです。だけども死ぬんですね。まあ、死の遺伝子というものが発見されたとか、なんかいろいろそういうニュースもありましたけど、でもなぜじゃあ人間を知らなきゃいけないのかということは、分からないですね。聖書は、死は罪の報いであると述べています。罪というのは、まあ、神に背いたからである、と。創造主に背いたがゆえに私たちは死ななければならない。罪の支払う報酬は死であると聖書に書いてあります。そもそも私たちを作りくださった神様と私たちは結びついていたんですけども、この神に背いた結果、この神からの命を受けられなくなって、結果として死を受けざるを得ないわけですね。で、罪というのは決して何か悪いことをやったとか、まあ、そういうことも含んでますけども、そういうことではありません。神から離れてしまっているということが罪でして、で、罪を理解する一番分かりやすい例えは何かというと、重力です。重力って分かる？重力って分かる？一君分かる？重力って分かんない。重力っていうのは、私たちがこの地球にくっついてる、地球に引っ張られてるというんですね。これが重力。もしここで私がこれを落としたらどうなります？これは重力です。まあ、引力とも言いますけど、つまり私たちはこの地上に生きている間、ずっと重力に支配されたんです。まあ、ある意味罪も同じなんですね。私たちはずっと罪に支配されている。それは自分が知っているかいないかにかかわらず、そして決して抗えない、ね、 頑張って抗って飛ぼうとしてますけど、でも無理なんですね。で、まあ、全ての人に死は訪れるわけですけれども、問題は死後どうなるかということですね。この肉体が終わって、死を迎えた時に、私たちがその後どうなるかということは実は誰にもわからないんです。臨死体験というのがね、一時流行ったりなんかして、まあ、臨死体験をした人の証言とかそういうのもありますよね。まあ、こう自分、まあ、死んだと思ったけど部屋の上の方から自分の姿を見ていたとかね、なんか真っ白いふわふわしたところに行ったとか、なんかいろいろそういうのありますけど、でもそれはあくまでも臨死体験ですね。死んだ後、1ヶ月して帰ってきたって人はいないわけですね。で、人間は死後どんなことが起こるかということについて実はいろんな想像をしてきました。いろんな想像をしてきました。で、死んだ後が幸せになるようにっていうことで、それこそ古くはエジプトの王ね、ファラオは立派なピラミッドを作り、その中に、向こうに行った後でも溺れないように大きな船を作ったり、いろんなものを作って、死んだ後も幸せになるように考えました。まあ、本当にそれが使えたかどうか分かりませんけれども、天国があるじゃないかという人もいれば、いや地獄があるんだということもありますね。で、何もなくなるんじゃないかっていうふうに考えている人もいます。もう全てなくなってしまうんじゃないか、まあ、もしかしたらね、そう思っている方もあるかもしれません。あるいは別の生き物に生まれ変わるって、これ輪廻っていうんですね。この、まあ、仏教の思想の中にあって、まあ、割と日本の人たちはこの輪廻思想っていうのが好きですね。死んだら次は何かに生まれ変わると、虫に生まれ変わるとか、鳥に生まれ変わるとか、そういう、まあ、何かわからないけれども、で、生きてることに、生きてる間にいいことしてないと次生まれ変わった時に変なものになりますよみたいなんですね。そういう、教えもあったりもします。で、まあ、仏教における悟りというのはその輪廻から解放されることだそうですけどね。で、輪廻から解放されてどうなるのかなっていうのは分かんないんですけども、まあ、でもこれもまあ言ってみれば結論を先延ばししてるわけですね。で、一時預かりみたいなのがあるっていう、そういうふうに考えた人もいます、ね、一時そこになんかみんなが集められてしばらく待ってるって、その後どうなるか分かんないけどもですね。で、神道ではね、神になるんですね。人間は死んだら神になる。仏教でも仏様になる、死んだら神様になる。まあ、いろんなこれ想像してきました。でもどれ一つ確証はないです。どれ一つ確証はない。で、聖書は何て言ってるかというと、こう書いてあるんですね。私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住みかとしていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからですと書いてある。これは聖書の言ってることです。死んだ後この体でもって生きていた間のことをが裁かれるんだと聖書は、まあ、繰り返し伝えています。その時がいつであるか、それは終末と言われるですね、最後の最後の時に神様は全ての人を公平に裁かれるというふうに聖書は言っているんですね。じゃあもうね、その死んだ後みんな裁かれるんだから、もう諦めるしかない、もうやりたいことやって悪いこと散々やってもうみんな裁かれておしまいだと、そういうふうに思った人もいるし、いやいや裁かれないようにもう人だと離れたところでずっと黙って静かに生きていこうと思った人もいるんですけども、でもさっきも言ったように私たちはみんな神から離れてるんですね。全ての人が重力から逃れられないように私たちはみんな神の前に罪を犯している なので神に裁かれなければならない身であるわけです。その罪を清算してくださった、この裁きを回避する唯一の方法がイエス・キリストの 十字架であると聖書は言っています。つまり私たちの代わりに誰かに裁いてもらう、誰かが裁かれる、私たちが裁かれなければならないのをイエス・キリストは代わりに、身代わりに裁かれた、私たちの罪を背負ってくださった。ヘブライの、これも新約聖書ヘブライの9章に、人間にはただ一度死ぬこととその後に裁きを受けることが定まっている、さっきと同じですね、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられたと。全ての人は裁きを受けるけれども、イエス・キリストは私たちの罪を負うためにその身を捧げてくださった。私たちが受けるべき裁きを代わりに受けてくださった、そう言っているわけです。さらにヨハネの福音書にははっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っているという、これはキリストの言葉ですよ。まだキリストが十字架に疲れる前におっしゃったことです。私の言葉を聞いて私をお使わしになった神を信じる者は永遠の命を得、裁かれることはないよと言ってくださった。そのことが事実かどうか私たちには分からないけれども、そうはっきり言った人はイエス・キリストしかいないんです。他にはないんです。永遠の命を得、裁かれることなく死から命へ移っているよとはっきり言うことができたのはイエス・キリストしかおられません。イエス・キリストは十字架にかかって死なれたということは歴史上の事実です。でもそのキリストの十字架の死は本当に私たちの罪を清算したんだろうかと。イエス・キリストは十字架の上で死んだ、それは私たちの罪を完全に清算した、そこで罪は帳消しになったのかどうかということを、もしイエス・キリストが死んだままだったら私たちには分からないです。イエス・キリストの墓はエルサレムのあそこにありますと、十字架で死なれましたけども彼の墓はあそこにありますと、弟子たちがいっぱい骨をあちこち持ってって世界中にキリストの骨の墓が、骨の碑がありますみたいなんですね。もしそうだとしたら本当に私たちの罪を帳消しにされたのかなと、私たちはそれを確認する術がありません。なのでイエス・キリストはよみがえられたんです。復活されたんです。金曜日に亡くなりましたけれども、日曜日の朝弟子たちがこの、ね、イースターの朝墓に行ってみたら墓が空っぽだった。そこにイエス・キリストの体はありませんでした。そして全く新しい体を持って弟子たちの前に現れました。それはパウロの言葉によれば、イエスは私たちの罪のために死に渡された、私たちが義とされるために復活させられたのですって書いてある。この義とされるっていう言葉は聖書の中の言葉ですけれども、これは無罪であるという意味です。つまり神の前に裁きに遭わなきゃいけないけど、その時神様があなたは無罪だと言ってくださる。キリストがよみがえったことによって、キリストを信じる者はキリストが私たちの身代わりに死んでくださったので無罪だと、罪はないと宣言されるという意味です。キリストが死んでくださった、そして3日目によみがえってくださった、何のためか、彼自身が死の苦しみから逃れて、ああよかったこれで永遠の命に生きてるからみんな元気でねっていうことじゃないです。私たちがそのキリストと同じように復活するんだ、キリストと同じ永遠の命に預かるんだということをまずご自分が見せてくださったんです。キリストはただ蘇っただけじゃあり、ただ生き返ったんじゃありません。蘇生したわけじゃない。死んだと思ったら生き返ったわけじゃないです。完全に死なれたけれども、新しい体を持って蘇られた。閉ざされた部屋の中に突然現れたり、多くの弟子たちに同時に現れたり、弟子たちが見ている前で天に上げられたり、もうイエス・キリストの体はこの地上の法則からは解放されてたんです。もう自然の力から解放されて、全く別の姿になって、そして弟子たちにあなたたちも同じようになるんだよと、私を信じなさいと、私を信じるならばあなたも同じようになるんだ、 そう約束してくださったんです。私たちはそのイエス・キリストの永遠の命をどうやっていただくことができるでしょうか。聖書はこう言っています。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。私たちはそれを信じることによって、そのキリストによが与えてくださった永遠の命を恵みとしていただくんです。恵みとしてプレゼントです。だ単純なことなんです。これ以上簡単なことはありません。信じるだけです。1円もいらないです。ちょっと多めに払った方がいいですかとは、そんなことはありません。そもそも私たちがどんなに良いことをしても、キリストが成してくださったことへのお礼はにはならないんです。だから私たちは何もしない、いや何もできないけれども、ただただイエス様ありがとうございますと、私の身代わりとして死んでくださって、私のためによみがえってくださったことを信じますと、それだけです。それだけで私たちはこの復活の命に預かるんです。いやー、そんなこと言われても、ね、ただより怖いものはありません。今日は1万円ではなく1000円ですとかね、社長安くしてとか、そういうんじゃないんです、ね、ただです。1円もいらない、いや、この恵みには価値がつけられないんです、ね、あまりにももうこの世界の富をもってしても、この永遠の命という宝に価値はつけられないから、私たちは1銭も出さないんです。1円も出さないんですよ。ただただ信仰によって私たちはこの永遠の命をいただくんです。さあ、これは何でしょう。感覚、これ何、崖です。正解です。はい、崖、崖ですね。僕の嫌いな崖です。はい、僕は高所恐怖症ですから、私は崖は嫌いなんですけどね。なんで崖を出したかというとですね、私たちの人生はまさに先の見えない崖に向かって進んでいくようなものです。死んだ後どうなるか分かんないんだからね。そういうことでしょ、ね、早いか遅いかだけです。でも必ず崖が待ってます。死が待ってる。私たちには重力が支配してるから、その後崖から落ちるしかない。その崖の向こうがどうなっているかは誰にも分かりません。あ、誰か出てきましたね。どうなるかね。皆さん、笑い事じゃないでしょ、ね、笑い事じゃないですよ。あなたはこの先の見えない崖に向かってるんですよ。大丈夫ですか、このまま、ね、3メーターぐらい飛べるかもしれませんけど、ね、その先何があるかわからないんですよ。さあ、何の準備もせず飛び込みますか。何の準備もせず、ね、どんだけいい保険かけてもダメですよ、ね、死亡保険は遺族に行くんですから、ね、どんだけ素晴らしいことしてもダメだし、ね、どんなに友達がいてもダメですよ。死ぬときは一人ですよ。何の準備もしないで飛び込みますか。それともイエス・キリストを信じて永遠の命の翼を身につけておくかということです。落ちる前が重要なんです。落ちる前に準備しておかないと崖の向こう行けないんですよ。こういうことです。おお、飛んだ、もう一回やりましょうか、このハングライダーちょっとよく見てください。ああ、そうです、十字架がついてる。ありがとうございます、気づいてくださって、はい、十字架のついた半ぐらいです、ね、私の人生の、やってみたいことの一つなんです。高所恐怖症のくせに飛んでみたいんです、はいはい。もう一回やりましょうか。あ、ね、何回もやる、これ結構苦労して作ったんでね、はい。生きている間にイエス・キリストを背負って走ってください、ね、 したら崖の向こうに何があっても何の心配もいらないんですよ。飛び出すんですから、ね、こういうことですよ。これを見せたかったんです。飛んでるんですよ、飛んでるんですよ。でも行く前じゃないとダメです。今なら皆さん間に合います。今なら皆さんイエス・キリストを信じて、ね、キリストの十字架のハングライダー背負って永遠の命に向かって永遠の命をいただいてください。で安心して走ってください。それならよくね、イエス様を信じないで人生生きられるなと僕らは逆に思うんですよ。よく崖に向かって進んでるなと思うんですよ、ね、大丈夫かなと。だから死にたくないんですよ。だから伸ばして寿命を一生懸命、そうじゃないですか。とにかく長生きして長生き、そう先送りしてるだけです。先送りしてるけど必ず落ちるんです。その向こうがある。100だろ100でも200でも300でも必ず終わりが来るんです。だからその前に私たちがこのキリストのによって与えられる永遠の命を背負っておけば、ね、何の心配もない。いつ崖があってもそこから飛ぶだけですから、何の心配もないです。皆さんイエス・キリストを信じてください。信じますか、ね、信じますか、ね、みんなの前であんまり言いたくなかったら言わなくていいです。心の中で信じてる。なんか人に言うの恥ずかしいなとか思ったら、ね、言わなくていいです。黙って信じててください、はい、神様はあなたの心を見てるからね、はい、このちょっとこの年になってキリスト教なんてね、あのなんかあの恥ずかしいからちょっと黙っとこうかとか、いいです、黙っててもいいですよ、はいはい、神様はあなたがイエス・キリストを信じていることを知っておられますから、はい、死ぬ間際でもいいです。死にそうになったらこの話を思い出してください、はい、あもう終わりだなってドクターにあと、まあ、今日が山ですねって言われたらですね、あそうか今だったらまだ間に合うなと思って、はい、イエス様って言ってください、はい、イエス様それでもね分かった分かった ね、 ねよく覚えてたなと、はい、今日まで全然あの信じなくてごめんなさい、でももうすぐ死にそうなんで何とかお願いします。大丈夫です、セーフです、セーフ、滑り込みセーフですか、はい、イエス・キリストはそんなケチな方じゃありません、はい、あなたが信じればね、あなたに永遠の命を与えてくださるんです。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。神の賜物ですから、ね、もらってください、プレゼント、ね、皆さんもらってください、ね、もらえるね。いらないっていう人いないでしょ。いやいらないでしょ、私は自力で飛びますよって、ね、やってみてください。もう一回皆さんと一緒に見ましょう、はい、罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。アメン、はい、お祈りします。天のお父様、今日私たちは今みんな背中にイエス様を背負いました。いつ人生終わっても大丈夫です。イエス様は私たちの身代わりとして死んでくださり、そして私たちのためによみがえってくださいました。死は終わりではないということを確かに示してくださいました。そして私たちもイエス・キリストを信じるならば、イエス様と同じ永遠の命が与えられるということを約束してくださいましたから、私たちはただただそれを賜物としてプレゼントとして受け取ります。永遠の命が備わった人生、なんと幸せでしょうか、なんと安心でしょうか。私たちは先の見えない時代を生きています。先の見えない人生です。でも必ず訪れる死、もうその前から私たちにはこの永遠の命が与えられる。感謝です。どうぞお一人お一人に今その心の中に神様あなたに向かって約束された、信じますと言われたその言葉をあなたは見ておられます、聞いておられますから、どうぞその心に永遠の命を授けてください。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。蘇ってくださいました、感謝いたします。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン、アメン、はい、ご起立ください。 ぎこい願わくはよみがえられた御子イエス・キリストの恵みと御子をさえお与えくださる父なる神の豊かなる愛、そして聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の目に豊かに限りなくありますように。アーメン。それでは、隣の人の背中に何かついてますか？大丈夫ですか？